ビズハックメディア。皆さんおはようございます。ビズハックメディアパーソナリティの小林武史です。ビズハックメディアは少人数経営、IT、デザインを発信するメディアの名前です。1人から5人くらいまでの個人事業主や法人を経営されている方を対象に、 IT で効率化を図り、経営をデザインしていくにはどうすればよいかを皆さんと共有していく情報発信番組です。本日の流れですが、毎週火曜日6時の放送です。1月7日と1週後の14日が再放送になります。内容はbizhack.net というブログをアップしておりまして、この中からいくつか選んでお話をします。今回の番組前半では2019年7月5日の記事、運動不足がやばいと感じ35分ストレッチメニューを組んでみる。番組後半では2019年8月21日記事、同じ趣味を共有、映画鑑賞に行けるアプリ、シネマリーですね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、最近ですね、私なんですけど、東京の新宿区にですね、マンスリーマンション借りまして、もともとやってるコンサルのお仕事なんですけど、東京でお客さんの事業立ち上げのために借りました。このマンションがですね、1年ほどの築浅でして、25平米ぐらいあって結構綺麗です。とっても閑静な住宅街で、お店はほとんど何もないんですけど、なぜか大阪ではおなじみのライフの新店があったり、ダイソーがあったりしたので、フライパンとかペティナイフを購入して自炊しています。どうしても夜に会食が入っちゃうんで、食事や健康管理には気をつけたいところかなと思ってます。10年ぶりぐらいですかね、久しぶりに東京と大阪を行ったり来たりしているんですが、この年になるとさすがにしんどいです。本番組もですね、東京スタジオあるとお聞きしているので、収録してみたいなーって思っています。で、今回の記事なんですけど、2019年7月5日の記事、運動不足がやばいと感じ35分ストレッチメニューを組んでみる。明らかにですね、運動不足なビズハックメディアパーソナリティの小林です。運動不足だな、子供の運動会でもいいとこ見せたいなと思っている方は多いと思います。あなたは何とかしたいという気持ちはありますけれど、なかなかやりません。そこでですね、やってんだからマシだろうという思い込みで習慣化してみましょうっていう、運動不足がやばいと感じ35分ストレッチメニューを組んでみるについてお話ししたいと思います。運動不足を解消する、すぐにやる、あなたは運動不足が良くないことが分かっていますけれど、なかなかやりません。例えば年賀状に書いちゃったことで、今年は痩せるぞとか、夏休み初日に宣言しちゃったことで、昼まで勉強して夜も励むぞ、宿題を早めに片付けるぞなんて言っちゃったりしますけど、これと同じかなと思ってます。私もそうでして、 それどころかですね、夏休みの初日に宣言しちゃったこととかでいきますと、夏休みの宿題はやらないし提出もしないでした。とても良くない見本です。当然ですね、先生にはこっぴどく怒られていました。漠然と持つ目標は良くなかったんかなって今は思います。運動不足を解消するとやりたいことが続けられます。病気や怪我をするとその間はやりたいことができなくなってしまいます。だからすぐにやった方が良いです。すぐにやるには簡単でなければダメかなと思います。集中力が続かない。一つ私の過去の話をします。実はですね、5年ほどくらい前にぎっくり腰になりまして、本当に突然になりました。夕方にですね、スタッフと会話中に何の前触れもなく突然崩れ落ちました。病院に行きたいんですけど全く動けません。2時間ばかりで少しマシにはなって車を運転できるほどではなかったです。すっかり夜になっていたので病院はもう閉まっています。仕方なくタクシーに乗り、自宅近くの整骨院に駆け込みました。2階にある整骨院でしたんで、階段に上がるのに30分ほどかかりました。私の症状を見た施術師さんに助けられながら簡易治療を受けました。すぐにマシにはなったんですけど、先生に言われたのが、明日病院で見てもらった方がいいですよと、場合によってはブロック注射も考えておいてくださいねと言われました。その日の夜が大変でして、寝返り打つたびに激痛です。その時の私は仕事第一優先でして、毎日体が疲れていました。だから寝れないっていうことはないんですけど、激痛が走った上に朝起きてみると汗びっしょりでした。鍼灸院にも通いまして、そこの先生に言われたのは、普段から強烈なプレッシャーを受けてますね、体が勝手に休もうとしています。それでも仕事をやるから各部位への神経伝達が頭でブロックしてしまっていますよと。こうなってくるとですね、もう思念の話とかになってくるので、ああこういう風に体に現れてくるんだなと、人間の体ってなんとよくできているもんだと思ったもんです。翌日病院に行って治療していただいたんですが、それからめでたく腰痛持ちになりました。で、こっからが大変だったんですが、鈍痛がいつもある状態になりまして、集中力が全く続かなくなりました。私が何かやるときにはパターンを持っているんですけど、何回か回転させて考えをアップグレードさせるっていう方法があります。仮説を作ってそれの確かめ算をするけれど、集中力が続かないんで一向に進みません。大病や大怪我っていう話ではないんですが、やりたいことが続けられないのは誰にでも起こり得るんだなって思いました。私の場合は患部は腰でしたが、他にも当てはまると思います。年齢による筋力の衰えは必ずあります。普段の生活をしているだけで毎日体に荷重がかかっています。いろいろな箇所に負荷がかかります。特にですね、背中の筋力が衰えると自分の体重を支えることができなくなるので、かなり痛いんですよね。座っているより立っている方が体重が分散するんで辛くないんです。よく言われる40型や50型なんかもこの影響なのかもしれないですね。で、何をすればよいのか、またすぐやるにはどうしたらいいのかっていうようなことを考えました。まずはですね、私の場合は腰だったんで今の状態をケアしようと思いました。本来はなる前に予防するのが正解です。 けれど、すでになってしまっている人は、まず患部のケアをしましょう。私の場合は腰なので、自己ケアとして、腰椎固定ベルト、背骨を固定するやつですね。と、力を分散するために肩甲クッションを買いました。そこまでひどい痛みではなくなってきた今では、腰椎の固定ベルトはあんまり使いません。で、肩甲クッションは今でも使っているんですけど、実はですね、この収録の時も一回飛ばしてしまったんですけど、それ腰が実は痛くて、記事の方ではね、ベルト使ってないですとか言ってるんですけど、実は月曜日からずっと使ってるみたいな感じに今なってます。どんなやつがいいのかなっていうのも記事の方に貼ってますんで、商品見たい人とかがいらっしゃいましたら見てください。今日も来るときに電車立てなくてびっくりしましたけどね。はい。で、次に専門家に見てもらいます。整骨院に1ヶ月間毎日通いました。治療時間は60分ほどで、マッサージと電気治療を受けます。2ヶ月目からは週1回と月1回の針ですね。で、この整骨院がたまたま、針もやってたんで、ラッキーでした。半年ほど通院して、だいぶ落ち着いてきまして、さらに自己ケアをしようと、温熱低周波治療器も買いました。オムロンのやつなんですけどね。これも記事の方とかにこんなん使ってますって貼ってますんで、見てください。これ、今日も、朝から3回ぐらいやってるんですけど、今でも愛用してます。いつも強さマックスが20なんですけど、それで腰に当てていて、とっても気持ちがいいです。東京にもずっと持参してまして、ずっと使ってます。これないともうちょっと無理ですって感じになってます。で、ここまでのケアにかかったお金なんですけど、1ヶ月目で3万9000円。半年間で2万2000円。6ヶ月目以降1万5000円。全部で7万6000円ぐらいかかってます。まあこのぐらいで済んでよかったんかなと思います。運動を習慣化するためにストレッチメニューを調べました。これ運動不足解消しないととってもまずいと思ったからなんですけど。でも一体何したらいいのかわからなくてですね。ジョギング、歩く、ストレッチ、きちんと調べたこともなかったんで、とりあえず時間を決めて調べることにしました。やったことは、1日30分ググるのを、まあ、検索ですね。5日間やりました。で、健康と運動不足などについて、普段から話をしている友人や通いの整骨院の方に聞きました。いろんな情報が出てきまして、結果、ストレッチをするを選びました。これは、準備が不要で、すぐにやるができそうだからっていう理由です。メニュー作りを一番整理ができていると思ったウェブサイトから使うことにしまして、整理ができているんで理解するのが早いなと思いました。実践しているメニューっていうのが4つありまして、フロントランジってやつで下半身を鍛えるもんですね。垂直に腰を下ろして、足を右左、前後に開いてやる。で、二つ目が、プッシュアップ、腕立て伏せです。三つ目が、クランチ、腹筋ですね。で、四番が、ヒップリフトって言いまして、お尻上げて鍛えます。各メニューを20回ずつ行って、1から4までを1セット、これを3セットやってます。ブログの方に図解してますんで、シルエットでこんな感じっていうのを貼ってますんで、また見てください。1セット、5分ぐらいで、まあ、10分ぐらいの時もありますかね。セットごとに5分の休憩を入れて、だいたい35分から45分で終了します。この時ですね、慣れてくると30分ぐらいで今は終わっています。48時間から72時間が十分な休息とのことでしたんで、2日に1回やるようにしていって、毎日でもないからちょうど良い運動時間になっています。これを習字のタスク表にタスクとして入れて、この時間を重要項目として挙げました。時間帯とかはどこでやってもいいんじゃないかなっていうので、あまり気にもしてません。今は朝起きてすぐやるっていうのが一番都合がいいので、そうしています。病気や怪我になりにくければ、自分のやりたいことを続けることができます。 あれこれ考えるより、このような方法で運動することをやってみてはいかがですかね。私の場合は、始めてしばらくすると腰の鈍痛が和らぎました。20代、30代の時と違って体が言うことを聞いてくれません。年を取ると思っている以上に集中することが難しいです。やってんだからマシだろうという思い込みでしたが、習慣化できました。こういう考えでアプローチすることでも、結果的には運動不足を解消することになっているんで、おすすめじゃないかなと思っています。あなたも運動不足を解消することをすぐにやるでやって、運動不足がやばいと感じ、35分ストレッチメニューを組んでみるっていうのは、やってみると価値があるんじゃないかなって思います。はい、後半入ります。次の記事なんですけど、2019年8月21日の記事でして、同じ趣味を共有、映画鑑賞に一緒に行けるアプリシネマリーについてお話していきたいと思います。映画が大好きなビズハックメディアパーソナリティ小林です。日々商品開発してはるあなたは趣味も多彩かなって思います。忙しすぎて趣味がおろそかになっているかもしれないですね。仕事ばかりしてますと盲目的になります。よくはないので、仕事にこじつけて趣味から考察していきましょう。今回は同じ趣味を共有、映画鑑賞に一緒に行けるアプリシネマリーを掘り下げていきます。まずですね、このアプリについての話をする前に、ビジネス視点で趣味を見てみるとより深掘りできるんじゃないかねっていうところからお話しします。私は映画が大好きでして、最近はですね、動画配信サービスとかも増えたんで、映画館に行くのは以前よりは減ってます。でも月に 1,2 回は見に行くかなって感じです。今は SNS が広がっておりまして、何か一つ自分と合う共通項があれば、ゆるくつながっていくのが SNS の特徴です。友人として長く続く一つの要素は、今も昔も共通の趣味かなって思います。趣味を元にした商品やサービスは以前からあります。例えば音楽を聴く Spotify、 動画配信の Netflix、実名型のグルメサービスであるレッティなんかですね。いずれもですね、今はもう大きなシェアを持っておりまして、業界1位2位ぐらいですかね。共通の特徴がありまして、これらのサービス、ユーザーが行動すればするほど情報精度が高まっていきます。ユーザー情報を解析していって、似たような人に推薦するレコメンド機能って言うんですけど、これが強力でして、見せ方もですね、すごくうまくて、アクセスするたびに情報が更新されておりまして、使うユーザーは常に最新情報を手に入れることができます。同じ感性を持ったものをどんどんつなげていくので、共有スピードが恐ろしく速いです。このようにですね、ビジネス視点で趣味を見るとより深掘りができます。まあビジネスチャンスあるんじゃないかなってことですね。で、ニッチ市場にフォーカスされるんですけど、日本も、大体もう個性の時代かなと思いました。集団ではなく個性です。個性が強いと一つのことに深くなってきます。深いもの同士で共有したい欲求が高まります。LINE や Twitter のような SNS で共有しています。ここに情報を素早く届けることで収益化できます。先の、商品とかサービスは最たるものでして、市場の競争原理は、大きな市場の場合、儲かるし、大資本で一気に市場のシェア争いが起こる。小さな市場では儲かんないんで、大資本は入ってこない。 っていうようなことが昔から言われてます。個性の時代は小さな市場、まあ、ニッチにフォーカスされるっていうことですよね。でシネマリーなんですけど、これエンタメシェアリングサービスっていう名前がついてまして、見たい映画とか展覧会が共通するユーザーと一緒に行けるサービスなんです。まあ上手ですね。ファン同士のオフ会とかって言ったらだいぶちょっと暗いイメージがあるんですけど、これまでも行われているような感じのものを今風に表現しているなと思ってます。サービスコンセプトをちょっと読み上げます。東京にはこれだけたくさんの人がいるのに気の合う仲間はなかなか見つからない。映画、漫画、アニメ、音楽、スポーツ、あとはちょっとした旅行とか、いろいろと多趣味だけど基本的に広く浅い。私もそうですが、自信を持ってこれが大好きだと言えるほどの趣味がない人が多いかもしれません。でも誰かと分かち合いたい、胸を張って語れなくても好きなことを話すのはとても楽しい、そんな人が好きを分かち合える緩いつながりを作りたいと思っていますですって。いい感じですね。サービスの背景としましては、現在まだベータ版なんですけど、対応エリアは東京と神奈川になって始めたばかりのサービスです。ちょっと今どうなってるのかなって見てみると、大阪とかでもできたんで動いてるような感じはします。ビジネスコンテストは結構荒らしてまして、ソニーミュージックエンターテイメント SME ですね、エンタックスっていうのがあるんですけど、そこの第一期合格のビジネスプランですね。でクラウドファンディングでもキャンプファイヤーであったんですけど、資金調達完了済みです。2019年の5月30日に募集開始して、161人が支援して71万4611円を集めていました。同年7月29日に募集終了しています。ビジネスコンテストでかなり認められている上に資金調達をやってるんですけど、少額でして希望額自体は50万円でした。開発費30万、イベント運営費20万と分かりやすいです。これ実際自分たちの力を使えば多分速攻で集まる話なんですけど、わざわざクラウドファンディング持ってくるところがミソですねと思ってます。会社の人間は2人でして、株式会社スタンドバイミーっていう会社なんですけど、法人化したのは2月の末です。でサービスの仕組みとしましては、映画に一人で行くのは億劫だな、職場の人は誘いにくいなと思っているユーザーの人がこのアプリに登録します。見たい映画をチェックして、同じ映画に興味のある人を最大10人まで誘うことができます。映画を同時に見る人をマッチングしまして、チャットで日程を調整とかするんですけど、ここでマッチング成立しましたら、当日映画館で待ち合わせして鑑賞しますと。で感想も共有します。これミソなんですけど、別に同じ席とかじゃないんですよね。離れた席とかで見たりもするんです。で会うのも嫌だっていう人はチャットで共有するだけとかもできます。きっかけがないとか行く人がいないみたいなのが今の若者たちなんですけど、この辺の問題を解決するアプリで、彼らが考えるこれからの消費の形です。ブックマークもできるんですが、48時間で自動解除されまして、情報ページの URL はツイッターで共有できます。ユーザーからは無料で、映画館やプレイガイドに送客して収益化する計画のようです。先のサービスからさらに特化したイメージで、小さい市場でうまく立ち回れそうかなって思います。シネマリーはですね、よくできてると思います。ただこのサービスが続くかどうかは全然わかりません。でもこういうサービスが出てくることに意味があると思います。彼らは趣味でやっているんではないです。きちんとビジネスになってます。個性の時代の一個の要素、趣味にフォーカスしています。たとえサービスが終了したとしても、このやった意義であったり、取れたデータですね、次につながるんじゃないかなって思います。まあ、考えてることが面白いですね。ツイッターバンバン画面出てきて、こんな映画見に行きたいとかいっぱい出てます。今聞いたことないような映画もいっぱいありましたけどね。趣味を仕事にする必要はないです。あなたは仕事のことを考えていると思います。忘れろと言っても忘れません。まあ生きがいなのかもしれないですけどね。趣味なんで深掘りできると思うんです。深掘りどうせするんだったら、 それ深掘りした上で仕事にくっつけるっていう考えの方がいいんじゃないかなって思います。どうせやるならそう考えた方が楽だと思います。サービス運営するあたりに、問題点というのがどうしても出てくるんですけど、ちょっとシネマリの場合でも僕考えてみましたんで言ってみますね。出会い系アプリとの違いどうするのっていうのがあります。二つ目、運営側のキュレーションでタイトルに偏りって出ないのって思います。三つ目、ユーザー数の拡大化どうするのって思います。一つ目の出会い系アプリとの違いっていうのは、Tinder っていうのが一番でっかいかなと思うんですけど、東京とかだったら今もあるかな、電車の釣り革広告とかまだまだ書いてありますけど、ライフスタイルアプリで、これも趣味とのマッチングとかで銘打ってるんですけど、実質出会い系アプリにめちゃくちゃなってますと。一緒に行くといっても LINE や Twitter でやり取りして席も離れたところになる、時間を共有することが大事にはなってます。実際今は女性登録者数が6割ぐらいです、シネマリはね。けど出会い系とか営業目的の人は必ず現れるんで、ここどうすんのかなとかいうのもあってくると思いますね。このようにですね、ビジネス視点で趣味を見るとより深掘りができるんじゃないかなって思います。ジングルお願いします。はい、ブログをですね、bizhack.net で検索してみてください。アルファベットで https://bizhack.net です。ツイッター、フェイスブックやってます。ツイッターアカウントは、@bizmacです。フェイスブックアカウントは、bizhackです。フォローお願いします。たくさん絡んでください。セミナーワークショップ、ブログや SNS で告知します。メルマガ、ブログから、メアド登録してください。ラジオに関しましても、ブログのお問い合わせから連絡をください。はい。今回はですね、簡単なストレッチをやって運動不足の解消しようっていうのと、個性にフューチャーされた趣味を共有する映画鑑賞アプリの2本についてお話しました。まあ、空前のね、筋トレブームなんですけど、ジム行って取り組まなくてもちょっとしたやり方でメニューを消化していく方法かなって思います。2日に1回で30分ぐらいなので、この習慣化目指したらいいんじゃないかなって思います。もう一個、個性がフューチャーされているのは、学校で小学生が受けている教育を見ていくとよくわかると思います。今の小学3年生、9歳ですね、の子供が大きくなって職業に就くとき、今存在しない職業に就くことになるんですって。割合は 50% って言われてます。ない職業 50% ですよ。彼らに教えるのは大人である我々です。自分の子供の時のことを考えてしまいますけど、あんまり通用しないかなって思います。小学生のお子さんがいらっしゃる方でしたら、参観日とかに行ったら昔我々が思ってたようなことでは全然なくなっているって肌感あるんじゃないですかね。かつ、今までの外出的な教育システムではなくなってきているので、かなりの学校格差が出ていると思います。彼らが大人になった時、個性はより、フューチャーされるんじゃないかなって思います。それでは次回もお会いしましょう。ビズハックメディアパーソナリティの小林でした。バイバイ。